お疲れ様ですと言い残して社員たちは皆帰っていった。深夜1時、このフロアに最後まで残っているのは俺一人だ。さて、そろそろ俺も帰るか。そう思うものの、応接ソファーに腰を落ち着けると自然と体が横になってしまう。経営は苦しい。資金繰りに奔走する体は還暦を前にもう値を上げようとしている。パソコンにメールが届いたらしい。そういえば人事部長から新卒採用の件で報告を受けることになっていた。新卒採用か。今の社員に給料を払うのもやっとだというのに。俺たちが入社した年は同期が10人もいた。時代は上を向いていた。働けば働くほど面白いように業績が伸びた。でも10人のうち30年経って残ってたのは俺と岩瀬の2人だけだった。俺たちは会社が好きだった。仕事が生きがいだった。働いて出世する、それが俺たちの人生だった。しかし組織というのは残酷なものだ。俺が副社長になった時、岩瀬がリストラの対象になった。30年一緒に働いてきたのに俺が昇進してあいつがクビだなんて。俺たちは馴染みの飲み屋で腹を割って話をした。
いいよ、会社のためなら俺は辞める。その代わり退職金はしっかり弾んでくれよ。
お前本当にそれでいいのか。
ああ、お前が社長まで上り詰めたらさ、また俺のこと再雇用してくれや。トイレ掃除くらいすっからよ。
でもその約束は果たせなかった。俺は社長になった。でもその時あいつはもうこの世にいなかった。葬式の時あいつの奥さんは言った。会社を辞めてから何もすることがなく毎日ぼーっと過ごしていたと。もしあいつをクビにしなければあいつは死ななかったような気がする。仕事をしていれば、生きがいがあれば今も元気だったのではないか。なのに俺は自分の出世のためにあいつを切った。共に歩いてきた仲間を見捨てた。応接セットに寝転んだままネクタイを外して靴下も脱いだ。今日はこのまま会社に泊まろう。俺はまぶたを閉じて岩瀬に謝る。すまん、俺はやっぱり社長の器じゃない。そろそろ潮時だと思ってる。でも本当は最後までお前と一緒に戦いたかった。諦めるならお前と一緒に諦めたかった。それだけは分かってくれ。まどろみを破ったのはメールの着信音だった。こんな時間まで仕事をしている社員がまだいたのか。俺は目を見張った。社内メールの差出人が岩瀬の名だったからだ。
おい社長、約束が違うじゃねえか。いつになったら呼び戻してくれんだよ。トイレ掃除まで節約しやがって。
目をこすりデスクの上の老眼鏡をかけてもう一度よく読む。やっぱりこれはあいつの言葉だ。
俺が死んだのはお前のせいじゃねえ。もともとうちは早死にする家系なんだよ。それにな、会社辞めてからただボケっとしてたんじゃねえ。ずっと頭ん中で考えてたんだ。どうすれば会社が良くなるか、お前を助けてやれるか。でも思いつけなかった。俺もまた所詮はその程度の器なんだ。首を切られて当然なんだ。ただな、会社を良くするには少なくとも条件が2つある。一つは優秀な社員がいること。あと一つは社長がしっかりすること。分かってんのかこら。
俺は何度もそれを読み返した。気づくと午前3時を回っている。明日の朝の会議は8時半から。少しでも睡眠を取るなら人事部長がよこしたメールは今のうちに目を通すべきだろう。俺はそれをプリントアウトし入念にチェックした。その作業を終えてからもう一度パソコンを見ると、不思議なことに さっきの岩佐のメールが跡形もなく消えていた。俺は夢でも見ていたのだろうか。そうだよな。死んだ奴がメールなんて送れるわけないもんな。追い詰められて変な夢を見たんだ。でも、俺は思う。もう少し社長の椅子にしがみついて、会社のためにあがいてみよう。あいつに恥ずかしいところは見せられない。